柳沙和子のお星様になりました。皆さんこんばんちは。かわいなぎさわこのお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいなぎさわこです。よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。かわいねぎさわこのお星様になりました第108回の放送です。皆さんこんにちは。収録日は4月の13日日曜日です。新年度始まって1回目のお星様になりましたです。今年度もよろしくお願いします。年度が変わりまして、すごい体制が変わったのかなとラジオを聞いてくださっている方は思っているかもしれませんが、今日たまたまこんな感じになっているだけで、永井くんも別にクビになっていないので心配しないでください。ちょっとですね、今日はパーソナリティ陣が少なくて寂しいんですけれども、ゲストの方をいっぱいお招きしてですね、楽しく頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはですね、いつものゲストというか、紹介したいと思います。平石さんと先生です。お願いします。
はい、いつもの
いつもの、
はい、今年からあれ、はい、マイク入ってるのかな。
はい、入ってます。大丈夫です。はい、
ヘッドホンしてなかったから。
それは先生側のことじゃないですか。
すみません、はい、初めてちょっとご参加させていただきます。新メンバーです。
いや、先生、
よろしくお願いします。
実際久しぶりですよね。まあまあ。
いや、まあ初めてなのでちょっと緊張してるんですけど。
なるほど。
はい。
よろしくお願いします。
まあ気軽に。
あ、ありがとうございます。はい、なんかいいですね。なんかホーム的な雰囲気で。
完全にホームですからね。第1回から出てますからね。先生頼みますよ、本当に。
はい、
久しぶりというか、もう最近出てなかったじゃないですか先生。
そうですね、
リスナーさんは本当に新メンバーなのかなと思っちゃいますから。
それを毎度毎度僕的な策略としてやってるんですけども、まあ、特に反響もなく。
だって先生フレッシュ感が足らないです
ね。まあそうですね。よろしくお願いします。
はい、先生はあれですか、お仕事は年度始まりとかなんとかとか忙しくないんですか。
めちゃくちゃ忙しいですね。
今忙しい、
今忙しいですよ。本当に書き入れ時ですよ。
書き入れ時なんですか。はい、
もうちょっと出世しましたから。
え、そうなんですか。はい、すごい出世やって。平石さん
ね、
我が家の大黒柱はいつですか出世は。
もう出世し終わってるっていう世界。
え、
上り詰めるとこまで上り詰めてるっていう。
マジで初耳なんやけど。
あとはのれんを分けてもらうのを待つばかりです。
あ、そういう、それ待ちですか。
そう、はい、
あ、そうですか。まあまあ、でも今日大人だけなんですね、そうやって感じ。
ゲストは
ゲストが、
レギュラーゲストとして頑張ります。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、今日はですね、コントロールルームってこれどうやって紹介したらいい。いや、スイッチャーはね、今日オツカーがやってくれています。よろしくお願いします。ちょっと向こう今日マイクがないので、想像してください。で、ミキサーが座ってないんですけど、どういうことでしょうか。
ミキサーの平石です。
あ、なるほど。
ん、はい、
ん、
ミキサーは平石さんなんですよ。
そうなんですよ。
喋っているのに、
喋っているのに、
ちゃんと今日音出ましたね、普通に。
そうですね、
こんなんもできるんやね。
しかも技術力が高い
お星様になりましたなんて。はい、モッティの穴を埋めるべく、
はい、
頑張っていろいろと
できますよ。
技術革新しているわけです、うん、あ、なるほ
ど。お、ファンファレ、
何それ。ドラム、
ドラムロール、
そんなんもできるんですか。
はい、すごいですよ。なぜ今だったのか。
お星様別にそんなん
言う
コーナーないですね。
ないない。
でも発表の時に使いますね、これは。
そうですね。
あー、ドラララみたいな。
先生の今年の運勢はみたいな。
あ、
え、発表されるんですか、それ勝手に。
そんなの、そんなの聞いてないです。
あ、ブブだよ。
ドンマイです。
はい、はい、まあ、遊びはもうこれまでしときます。
はい、そんなことできるんですね。なるほどなるほど。で、ユーストリームの方も生配信もでももうスタートしてるんですね。そちらはまあお使いにお願いしているんですけど。
そうですね。
はい、今日はですね、ちょっとツイキャスの方がしてないので、
機材的にちょっといっぱいいっぱいだったんで。
いっぱいいっぱいだったそうです。なので、聞いてくださってる方、見てくださってる方はコメントなどいただけたらと思いますので、
はい、
はい、 放送中にね紹介していけたらと思うので、どんどんコメントください。お待ちしております。さあ、今日なんですけれども、今日はですね、この後最初のコーナーでゲストをご紹介しますので、
もう
ちょっとね、あのおっさんばっかりじゃちょっとスタジオがあれなんで、
はい準備 OK です。
あのゲストを呼ぶんで、
3つ的なね、3つ的な立ち位置
で、ダメです、普通に追ってください、2人は無縁で、
はい、そのままで、
はい、そのままで追ってください、
はいはい、
でその後新コーナーなんかもしようと思っておりますので、はい、ラジオ機の皆様ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。さあ、それでは可愛いねぎさーこのお星様になりました、本編スタートです。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
川柳沢はこのお星様になりました。
このコーナーはスタジオにゲストの方をお招きしてお話を聞こうというコーナーなんですけれども、これって BGM ってちょっと小さくなったりするんですか？
頑張りますよ。
頑張れますか？
下げましょうか？
あの川柳さん声があんまり出ないんで音に負ける恐れがあります。
なるほど、
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このやりながら業務連絡を入れていくのが、まあ、お星様クオリティの感じですけど、はい、CM 中とかにね、
はい、
ちょっといびきが聞こえたかもしれないんですけど、
それは先生です。
そう、いつもだったら、あの、リスナーさんは、あれ先生、
あ、また寝ちゃったかなみたいな、
始まってまだ何分かしか経ってないのにと思ったかもしれませんが、膝の上で息子が寝ておりますね、はい、平石さんの。
僕じゃないです。
熱くなってきました。
もうさっきまでキャッキャ言って遊んでいたんですけれども、電池が切れたようですので、ちょっと雑音というかノイズが聞こえるかもしれませんが、ご了承ください。さあ、そしてですね、早速なんですが、ゲストの方をご紹介しましょう。今日はですね、香川大学からフレッシュだぜ1回生に来ていただきました、増田瑞希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、
聞きました、
なんかこの我々のなんかね、
そう、
なんかダミ声とは違う声が
濁ってないよね。
そう、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いやー、素晴らしい。放送部の、
はい、
はい、
私たちの後輩らしいんですけれども。
おマジですか。
はい、1回生の増田さん、水木さんということで、はい、水吉に来ていただ
き、水吉、
そう、さっき考えたあだ名、可愛くない？
さっき考えた、
可愛くない？ほら、浸透させていこう。
あ、
水木ちゃんで、
水木ちゃん。
そうで、まあ、今日は、
はい、
大学でのまあ話とか、
おお、
まあ、放送部に入って、まあ、そんなにまだね時間経ってないかもしれないですけど、そんな話もちょっと聞いていけたらなと、
はい、
思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、でもね、放送部の後輩とか言いつつ、本当に今いい声だったでしょ。
そうですね。
ということは元放送部ってことですか、高校でも？
そうですね、元放送部です。
そうみたいな。
なるほど、放送部からの放送部、
はい、おー、はしご
ですね。正統派ですね。
正統派です。ここ3人全員違うんで。
あ、そうなんです。
そう。大学入ってから、
大学デビューですからね。
大学デビューね。
で、放送部入っても放送部らしいことあんまりしてなかった3人。
まあ、僕らはしてたんですけど、
う
ん、
まあ、
してたんです
よね。よく、なんで2人だけ逃げたんですか？
逃げてますよ、
まあ、活動を ね前に前に押し出してました、
はい、
何してらっしゃったんですか？
NHK コンテストとかね、よくやりましたね。
出した出した
出した
ことも、平石さんたちの、あ、でも出してました
ね。
出してましたよ。
出してました
っけ。やっぱちょっと人数が少なかったから、そんなにたくさんは出せてませんけど、そうなんです
ね、ちょっとね、ギュッと絞って濃縮した数、
はい、まあ、あとはいろいろね、うん、ホワイトボードを使ったりと
か。あ、そうですね、よくやりました ね
放送部の活動じゃないでしょ。大喜利とかやってましたか？
あ、放送部ですね、その。
ほらほら
ほら、放送部、元放送部が言う、
認めた、
はい、そう
ですか、はい、これ今日一人アウェイな感じ
まあ、
ひょっとして
と、ね、あまり放送部を存じ上げない方は、
うん、なかなか話放送部会社みたいな
申し訳ないです、まあ、あのご教授いただけた
ら、はい、まあまあいいですよ、
いろいろ
気楽に、
うん、はい、
どうぞ何でも聞いてください
あの二人には別に
今日もういいんですか、
もういい
もう申し訳ない、
散々聞いてるとい
いです、もう、はい、あの今日インタビュアー側
あーじゃあ質問とかしていたいんですね、
そう質問とかしていたい、
なるほど、じゃあ嫌な先輩とかとりあえず聞きましょうか、
なんでそれをいきなり、
まあ、4月段階ですからもう後々言えなくなったら困ります
ね、最初見てこうこの人どうなん
ちょっとなみたいな、
そんなおらんじゃね
はい、まあ、いないです、
あ、よかったですね、まあ、まだまだこれからね出てきます
はい、あのさ、はい、真面目にやろうや、
わかりました、じゃあ真面目にいきましょう、
はいはい、
どうですか、この入って高校の放送部と大学の放送部の違いというか、なんか印象的なもの、
あ、部室が狭いですね、やっぱり
大学ね、ちょっとね、
はい、
我々の実力不足というか、
ちょっとね
でかいとこ取れなかったんで、
そう、
あれってじゃ、私が入った代からもうあの狭さだったんですけど、あれはどういう風に獲得するんですか、ちなみに部室って争奪戦、
あそこなんか先生おったっけ、あそこ変わった時、
え、変わった時って、あ、僕はおらんかったです、僕が来た時にはもう入ってました、
あの多分確かあそこなんかの部活が入ってて、うん、なくなるから、うん、空いたからあげる的な感じで入ったような記憶があるんですよね、
へー、それまではなかったんですか、え、
部室はあのいつもあの
食堂でね、
食堂でやってたような記憶がふつふつと、
へ
ー、そうなんや、はい、そう聞いております、
これどうやって決めるんでしょうね、広いところは結構広い、
広い、
人数とか角度内容とかじゃないのかな、
確かに始まった時というか最初の頃の放送部人数少なかったですね、うん、今でこそ結構多いけど、部室の狭さか、高校もでもなんかあれでしょ、聞いたところによるとすごい激戦区の、
あ、そうですね、兵庫県がすごい激戦区なんです、
うんうんうんうん、もうじゃあ高校の時のその放送部はカチッと、
そうですね、
設備もあるし人も多いしみたいな、
は
い、
人は多くなかったです、6人で活動してました、1、2年生合わせて、
水吉は何をやっていたんですか、
私はほとんどに手出してました、
何でもでき
る、何でもできましたから基本
的に、すご
い、ありがとうございます、
ありがとうございます、今後ともよろしくお願いします
ミキサーの枠が空いてます
ね、あ、全然ミキサーも大丈夫です、
え、ほんまに、
はい
すごい、
すごいな、
機材も使えるし、
はい、
喋れるし、聞こ
う
やな、
うん、
オールマイティ
ー、じゃあモッティって呼ぼう、
いや、ダメです、
2代目
ダメです、
はい、じゃあポストモッティーで
ほらほら、適応力もすごく
高い、
はい、
万能ですよ、
割とでもここ向きだと思います、
ありがとうございます
適当なところ投げても取ってくれるっていいよ ね、
ね
よくね、
みんな冒頭しまくる
いや、よくここ座ってる人とかね、ここ座ってる人とか、あの、うん、よく適当に投げたら取らない、
そう、
あれなんか飛んでますけど、うん、
こっち投げないと取りませんよ
私の胸のところ投げないと
あのストライクゾーンというか、
狭いんですよね、
めちゃくちゃ狭い、
そんなことないよ大冒頭しやがるから
でしょ針の穴に糸を通すコントロールで投げないと取ってくれない
そんなことないって、いやいや、でもすごいね、
うん、
でもその、え、高校からですか、
高校からやってます、
何を根拠
に、根拠に何を根拠にやってるか言えるんですか、
証明書を発行しろってことですか
ちょっと行ってきます、学校まで、
なんて言ったらいいっけ、なんでその放送部に入ろうと思ったんですか、
その音読の宿題がすごい好きで、それで朗読やってみたいなと思って放送に入りました、
お、
宿題から、
はい、音読の宿題だけ熱心にやってました、
へ
え、絶対嫌だったやつ
ねえ、絶対こうしてないけどお家の人のハンコとかポンって自分で教えたタイプでしょう、
あるね、
あるある、
そのシステム、
ちょっとこれ押しといてみたい
なハンコ貸してみたいな
最初の1ページだけ読んだいい日だから
みたいな嘘つき
、じゃあ放送部その入ってからも最初はこう朗読やりたいみたいな感じで、部活でも朗読ばっかりやったりとかしてた、
そうです、最初は朗読ばっかりやってました、
他に何があるんだっけ、高校の放送部、
高校はラジオ部門とテレビ部門があります、
あ、そっか、テレビ部門が、
はい、
そ それもやったんです
か？やりました。
それ実際にやってみて、
はい、
朗読以外でどれが一番楽しかったですか？
やっぱでも朗読が一番楽しいです、ね、
朗読が一番、
はい、
すごいね。なんかやる？お星様に朗読、
まあ、一応演劇みたいなのをやってるんだね。
あー、そうだね、お芝居、
お芝居的な、
お芝居よね、ちょっと、
うん、やりましょう、
やりましょう
すごいな。
何がですか？
いや、なんかそのね、この感じ、
あ、ぐいぐい来る感じ
あの、ちゃんとここにいて会話してくれる感じが、
はい、それなんか誰かは会話してくれないみたいな、
違う、そういう意味じゃなくって
なんかね、
なんかね、なんかこの打てば響くじゃないですけど、
はいはいはい、
はい、
で、帰ってくるじゃないです
か、はいはいはいはい、
打つと、はい、なんかの辺にバーンみたいなされるんで、
はい、
ちょっとこう、うん、んってなることが多いんですよ。
あー、なるほどね。あー、それ取れないんだ
みたいなね。
なんか
よく取るけど吉田とか僕は取りますけど
ね。
吉田もいいです、先生、ちょっと、もういや、ひどい、まあいいんです。
なるほどね、
うん、で、それで大学にも入って、
はい、
は
い、そうですね。
大学のその放送部入ってもうなんか活動とかって今してるんですか？
いや、今まだですね、はい、
これからも朗読はじゃあ、
あ、やりたいですね、
やりたい、
はい、
まあ、放送部の話はねちょっとこの辺りで置いといて、学生生活というか他の話もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
学部は？
学部は教育学部です。
教育学部
をおの
の人間発達環境の方です。
出たよ
なぜ放送部は人間発達ばかりなのか
多いよね
多いですね。
確かにね、そうかもしれない。先生は実は先輩なんですよ、教育学部の、
まあ、先生言うぐらいですからね、
そうやね、先生言うぐらいですか、
先生学科
なんです。
何でしたっけ、教育、
教員養成、
教員養成、
人発、え、じゃああれだね、前回のななみ、はい、ゲストさんに前回来てもらったんですけどと一緒の学科で、なんでその人発に行こうと思ったんですか？
そうです、教育関係の心理を学びたかったんで、うん、人発に来ました。
あ、え、教育関係の心理ってどういうこと？だから子供たちの、
そうそうそうですね、子供を相手にする心理学。
へえ、そんなんできるんですか、人発で？
まあできますよ、僕が言うのもなんですけどなぜ僕が言うのかは分かりませんが、できますよ。
ああ、なるほどね。それはもう昔からそういうのをしたいなっていうのがあったんですか？
その自分は最初理系クラス、高校の時に理系クラスで、うん、その時に精神科医になりたかったんですけど、あまりにも数学とか理科ができなくて、あ、これは絶対無理だわと思っておうおうおう、で、心理の公務員職に就きたいなと思って、それでこう一回浪人して分転して、うん、今人発にいます。
分転って何です
か？文系に転
校の略です
。なるほど。将来どういうところで働く？
将来は家庭裁判所の調査官になりたいなと思
って。かっこいい、
かっこいいね、
かっこいいですね、家庭裁判所って、
は
い、
ど
の証拠を集めてくる人？
あ、そう、証拠。
へえ、すごいね。
ちょっとじゃあ今度お世話になるかもしれない
何の
何でも裁判を起こす気なんですか？
なんとか調停みたいなのあるかもしれない。
え、それすごいドキドキちょっと待ってちょっと穏やかじゃないけど、話題がちょっと
意義ありって言いに来ます
なんであれ裁判じゃないとできないんでしょ。
ああ、じゃあやめときましょう。
じゃあ面白いからね。
すごいね。それはなんでその仕事がやりたいと思ったんですか？
そう、なんかそういう心理関係の話聞くのがすごい好きで、うん、関わりたいなと思って選びました。
へえ、なかなかその裁判所でもこう裁判官とか弁護士とかだったら結構メジャーじゃないですか、有名とかなりたいって言ってこう上げやすいと思うんですけど、その調査官っていうのはそ それをこういう感じの仕事がしたいっていうので調べていった結果あったやつなん
です。そうですね、最初公務員の心理職っていう Google 先生で調べたら出てきました。
すごいね、なんかすごいね。
ありがとうございます。
人生設計とか、ね、そうそうそうですよ、
ちゃんとねしっかりしてますよね、
人生設計が。学校の授業は楽しいですか？まだそんな
始まってない、まだそんな始まってないんだ。
で兵庫県から来て、
はい、ということは一人暮らしを、
う
ん、
そうですね、
始めた。どうですか、一人暮らし、一人で暮らし始めて、う
ん、大変ですね、やっぱり。あ、
アルバイトとかは考えてるんですか？
あ、考えてます。
あ、早く紹介しましょう、早く。放送関係の、
放送関係
紹介してください。
放送関係のバイト、はい、ちょっとそんなパイプは
ないね。あ、ね、
なんか、あの後ろの方に ある人もいるんで、ちょっとでもこんなバイトがやりたいみたいなのもあるんですか、はい、そういう放送系の。
放送系でその司会とかナレーションするそのバイトがあったらやりたいなって思ってるんですけど、なかなか四国じゃ見つからないんですね。
確かにあんまりないかもしれないね、はい、ナレーションとかのバイト。
そうですね、
なんか裏方というか、うん、AD さんとかそういうバイトは結構何個かあると思う。他にこうやってみたいみたいなのはないんですか？
コンサートスタッフとか。
あ、
チケットもぎり。
そうですね、
すごいピンポイント。
もしくは押さないでください、押さないでください。
そこよ、
全面で頑張る。
それ女子大変じゃないですか？
あれでもほらなんか女性のコンサートとかほうね、男性がやるわけにはいかないじゃないですか。
あー、そうなんか、そうか、なるほどね。結構特殊な感じのやつが。
そうですね、
なんか なんていうの、コンビニとか居酒屋とか、うん、そういう感じは嫌な、うん、
あ、それも大丈夫です、時給と相談です。
あー、なるほどなるほど、
はい。
他にはなんか大学入ってこれやりたいみたいなのがあるんですか？
大学入ったらギター始めたいなと思ってて、音楽が好きなんで、
今までは全然、
あ、全然弾いてないです、
うん、え、じゃあそういうサークルに入ろうみたいなの。
あ、それもちょっと考えてます。
考えて
ます、はい。
結構いっぱいあるよね、課題って。
あ、ありますね、
楽器系って言ったらあれやけど、
ね、音楽系のサークルが結構ありますよね、
うん、どっか見学に行ったり
した。あ、行きました。
あ、どこ行ったんですか？
B の方行きました。
軽音、
はい、
B。 あー、他には
他は、あと コンボの、
コンボユニット
。そうです、
なんか久しぶりに聞いた。
なんかいいね、
あのね、久しぶりに聞きますね。卒業して何年も経ってるからね、久しぶりの響きですけど、
なんかね、
うんうんうん、なんかでも似合いそう。
あ、ありがとうございます。
あ、ありましたね。
ありますあります。
あ、懐かしいな。
結構あれですね、いろんなとこにこう物おじせず行くタイプ。
あ、そうです
ね。ね、星様も今日いきなり来て座らされたけど、めっちゃ喋って
ね、うん、
今日ここでっていきなりさっき言いましたけど、
メインパーソナリティ席ですけどね。
そうそう、
勝ち取りました。
一気にレギュラーゲストを
追い抜いて、
追い抜いてメイン入りましたからね。
やばいよ、今日来てないメイン、ね、
やばいですよ。
秋のゆりさんが永井さんの後継者ですかって書いてくれてますけど、そうなる恐れもあるよ、永井さん来ないと、ね、いやいや、あ、じゅんさんも見てくれと思った。音出してないけん分からんけど、身体性っぽいって。じゅんさんはあのうちのスイッチャーとかをいつもしてくれる、う
ん、裏方さんです、
ね、裏方さんなんですけど、身体性ですよ、来ない間にいなくなりますよ、スペースがなくな
ね、
いや本当にね、でも今日もうちょっとパーソナリティがこうね来てわーわーってする予定だったんですけど、
ね、めちゃくちゃしてますよ、僕らも頑張ってしてますよ、わっしょいわっしょい持ち上げてますよ、ね、
本当ですか、
ミキサー宅の前に座らずここに座ってるミキサーとか意味がわからない。
確かに、
わからないです、確かにそれはね、ちょっとなんでやろうと思います、ね、でもその
あ、香川県ってその瀬戸内気候で暖かくて温暖で雨が降らないって聞いてたのに、私が来てから雨ばっかりなんで、な全然瀬戸内気候を堪能できてないのがすごい悲しいです。
なんか最近多いね、確かに
多いです、
うん、雨とか。そういえば
なるほど、ね、
あんまり降らないんですよね本当は香川県。本当に水不足になるぐらい降らないんですけど
まあこれからですよね。
あ、夏にかけ
て梅雨に期待ですよね。
あ、確かにね、梅雨入ったら降らないみたいなパターンになって香川県
ツンデレなんで、
ね、そう4月はちょっとね、うん、確かに4月はね雨多いかもしれない。
入学式も嵐だった。
あ、あの
人か。風がすごいバーッ
とね。吹いてましたね。なんか
お疲れ様でしたそれは。あれじゃない、あのビラとかさ、サークルの先輩とかいっぱいくれたやろ。
はい、くれました。
そんなびちゃびちゃになるよね。
なりますね。
私も入学式雨やったんですけど、大学の全部が水浸しというかバチャーってなってじいじわーってなって、うん、読めないまま終わってここに迷い込んでしまって、他のところ見てたらちょっと変わってたかもしれない。
残念ですね。
残念ですけど、ね、そうか雨か。まあこれからね、
はい、
のこくなってきてあれだと思う。また旅行とかっていうか楽しんでください。
はい。
うどん食べた？
うどんお店あんま行ってないですねまだ。
あ、そうなんや。結構ね。
ねえ。もううどんですよ学生さんは
お金もない
よね。お金もない
よ、その断定は。でも先生いっぱいあのうどんの美味しいところ知ってるんで、また後で聞いてください。
あ、はい、わかりました、教えてください。
まあ、今日1個一押しをオンエアで。
あ、オンエアでうどんですか、
うん、
最近ですねちょっと遠いんですけども、あの久米池の横にですね久米池うどんっていうのがあるんですけど。
久米池ってどこですか。
あの溜池なんですけどね。
南の方ですよね。
そうなんです
よ、
南の方。高松の
溜池はね、本当に非常に多いんですけど、香川
県。
はい、兵庫の方が多いんですよ、実は。
え、嘘。
そうなん。
そうなん。
3位ですからね、香川
県。香川県は3位なんですよ。
溜池の数。へえ。
確かに。
多い周りは。
あんま見ないですけど。
あんまでも溜池意識せんよね。うん、あ、え、密度数？
ん？
溜池の。
溜池の密とか数？
うん。まあそのあたりは、ま
あ、
その
あぼやぼや
って何かが確か1位
だった。
何かがね。
へえ。
温度かもしれないですけどね。
ああ、なるほど。
温度。
この季節ね。
いやな。
大事です。そうなんですよ。
秋のエリさんがゴリ丸って。
ああ、近いです
ね。近いですね。
課題線に優しいですね。
どこにあるんですか。
あの
課題から
南。南へ行った丸中の向かい側ぐらい。学生さんはなんか学生スペースとかいうのが最近できたみたいな。
そう
なんですか、は
い、なんかジュースとか飲め放題みたいな。
お
へ
ー、僕も、ね、ますね。
一度案内してもらいましたけど、行っていいよって言われて、おばちゃんに
社会人なのに、
社会人なのに新しくできたから行っていいよって言ったら、ものすごいアウェー感でスーツ着て行ったって言ってたんで、ね、もう二度とそっちのスペースには行ってないですけど。
へー、なんかね、もう本当に昼休み、学校の昼休みになると課外生ばっかりの行列でずらってなるので、ぜひ一回行ってみてください。
行きます。
うん、近い、やっぱ近いところがね、
はい、
行きやすい
です
。
久米行きまで行ったら多分昼休み終わります、
ね、終わっちゃいます、終わっちゃいます。
近いところ。
あ、近いところですか。
学校から。
学校から近いところでですか。
はい、
そうですね、いろいろありますからね、本当にうどんの、うん、ちょっとここのオンエア上で一つっていうのはね、さすがにちょっと後でね、ちょっといろんな方面から各国のところ
に、まあ、いろいろ行ってもらって
そうなんです、
の方がいいでしょうね。ここって言ったらそこしか行かなくなるんで、
人によっておすすめのうどんが違うんですよ、
まあ、好みもあるし ね、
高い方がいいとか、うん、
そうない方がいい人もいたりね、
まあ要はいろいろ行けってこと
か。まあそうですね。
はい、
あの兵庫から来たんで、なんか友達とかはどうですか。友達は増えましたか。
ま、ちょくちょく増えました。ぼちぼち。
仲間がね、いないとなかなかね、うどん回るにしてもね。
そうやね、お友達といろいろ回って、
はい
はい、おすすめを教えてください。
わかりました、
はい、レポートしてください、
はい
はい。まあ、なかなかね、その県外から来て慣れんことも、
はい、
はい、 やでもあのぜひねお星様に来てほしいです。今後とも、
はい、
まあ、そうだねなんか切実な依頼を
あのねすごいこうねマジな感じになってしまったんですけど、マジなんでマジな感じになってしまったわけですよね
まあ ね、
そうですね、年齢が徐々に上がっていってるんでここで引き下げるためですね
本当にここでこんな話するのもなんなんですけど、
じゃあ行きましょう。
もともとねその課題の現役生放送部の現役生とかで始めたにもかかわらずもうあの学生いなくなったって、
全員卒業しちゃった
んですよ、ね、全員卒業したんですよ、この3月、
そうなんです、
課題生のラジオですって言えなくなった、そう
言い張ってたんですよ、
ね、私が言います、
そう、はい、ぜひお願いします、はい、去年まで言い張ってたの、
言い張ってました、
無茶ですよ陰性とか捕まえてまだおるって言って言ってたんですけども、ぜひよろしくお願いします、はい、あの裏の方ですごい攻防が繰り広げられますけどそうそう、
はい、
まあぜひね、
はい、
一緒に楽しんでもらえたらと思いますので今後ともよろしくお願いします、
はい、
あのこのゲストコーナーね別に新メンバーを引っ張ってくるコーナーじゃないんですけど、勧
誘するコーナーではない
逆にちょっと聞いてみたいのは、うん、お星様に入ったらこういうことがしたいみたいなのがあった、
あ
すごいなんか志望面接
とか、ね、プロデューサーなんで言ったらやらしてくれますよ多分、
そもそもあのみんな勝手にやってほしい番組なんですよね、
うんうんうん、
ただその喋り手がポンコツなんで全員言われたことしかやらない、
そうなんです
よ、そんなこと
も申し訳ない、本当に申し訳ない、
本当に申し訳ないんですけど
本当に申し訳ないです、もう僕も今全部台本読みながらしかやってないんで今の発言も全て
めっちゃ分厚いですよね台本
覚えるのでもう精一杯、
そう
マジか、こういう感じか、
いろいろこうやってくれる人がね、うん、言ってくれた方がありがたいなっていう、うん、
なんかやってみたいことありますか、
例えばどんなことやってらっしゃるんですか、いつも
例えば、はい、フォトデンっていう、まあ、ラジオじゃなくてあります電車、
はい、
あれを貸し切ってその中でラジオをやってみようっていう
こと、それいつまででも言います
ね一番のあの
過去の栄光みたいな、
過去の栄光をすがってますよ、
いつまででも言う
ね、過去の栄光をすがる番組ですからね、
そういうイベントしたりとか歌作ったりとか、
そうですね、
そう、うん、結構ね
思いつきでこう
思いつきでいろいろやったり、お芝居もそうですけど、さっきチロッと言ったとか、お芝居やったりとか、そして
何やってデイサービスみたいな、おじいちゃんおばあちゃんの前にいて、そのおじいちゃんおばあちゃんを楽しませるためにこうラジオやってみたりとか、あと何かな、なんか見れそうなかっこいいやつ、
いや
そんなもんか、
学祭のステージジャンプして、
あジャンプしてみたい
ちゃんと正規に撮ったんですよ、いきなり今からやりますではないなんかむちゃくちゃやってちょっと貸してくださいってやったりとかとかとかですかね、そんないきなり言われても困るやん、
来週までにレポート提出しますそしたら
来週ってか2週間後なんで、
次わかりましたありがとうございます。
そのなんか情報したみたいな。
譲りましたが。
やめてください。いやいや、でもぜひ、
はい、
今後ともよろしくお願いします。本当に。あのね、遊びに来るとかでも全然いいんで。
はい。
はい、水吉。
新しいネームを募集しましょう、みんな。
あ、水吉の、
はい、
あ、お願い
します
。もうち
ょっと可愛いね、もうちょっと可愛らしい、なんか吉っていうとなんかね、江戸時代を連想させる、
可愛いですね、可愛いです、可愛いです、
ヒョン吉みたい
な、あ、昭和な感じがちょっとね、平成ですからね、
ダン吉とかね、
え？
え？
ダン吉がどういうこと、
いや、昭和な感じが
吉ってつく
とね、そうかな、可愛いって思うけど、まあまあ、でも募集しましょう、リスナーさんに可愛いニックネーム、ニックネームできたら、でもお星様メンバーに
できなかったら、なんかお星様メンバーじゃないみたい な,
たいな第一条件から、
ね、ちょっと怖い、
違う、そんなとりあえ
ずできるようにしないと困る
じゃ
ない
ですか、もう
みんな必死かえってメール送ってますよ、
そういう意味じゃないです、
はい、
いやいや、まあまあまあそんな感じです、
なるほどね、
はい、まあ、ね、
しくお願いします
感じで、はい、でした。
はい、
はい、次のゲームコーナーも一緒に参加してもらって、
あ、はい、
お星様になりましたとはこんな感じみたいなの。
大丈夫、いきなり新コーナーって
何ちゃ知らないんですけど僕は
ちょっと感じてもらえたらと思います。
わかりました。
はい、ぜひ一緒に楽しんでください。
はい、
はい、ラジオ聞いてくださっている方もちょっとだけ水吉のことを知れたんじゃないかと思いますけれども、もっとね他にこんなことも聞きたいみたいなメールもぜひ募集しておりますので、
はい、そうですね、
はい、どしどしお送りください。お待ちしております。今日はですね、課題から増田瑞希さんにお越しいただきました。お星様通信2のコーナーでした。この後もじゃあよろしくお願いします。
お願いします。
ファイナルショット、
新コーナーです。
これ新コーナーなんですか僕聞き覚えのタイトルコールなんですけど
新コーナーです。
新コーナーです。
ルールが変わってます。
はい、なるほど。
このファイナルショックのコーナー、ね、クイズコーナーとか、まあ、みんなでゲームで戦ったりとかいろいろやってきて、こうコーナー名も変えたりとかしてまいりましたけれども、うん、
はい、
今回はですね、うん、新しく、うん、ファイナルカルチャーショックというコーナーを始めたいと思います。
イエイ、
箸休めのコーナーです。
箸休めでね、僕らも、ね、そうそう、気楽に
気楽に聞いてくれ
る、ね、お星様になりましたのこう遊びコーナーです。
はい、なるほど。
はい、今回はですねカルチャーがテーマということで、メンバーそれぞれがですね、
うん、
おすすめするカルチャーをここで紹介して、
ほうほう、
誰がよりラジオを聴いている皆さん、そして他のメンバーにそのカルチャーに対する興味を持ってもらえるかというのを競うコーナーです。
うん、
ふん、ふん、ふん、1回で競うのは、うん、まあ、2人です。
うん、バトルですね。
バトルです。1対1のバ
トル。対マン
ってことですね。対マンバトルです。なんで今回はまあ初回ということで、一応川柳と平石さんが見本的なものを、
はい、あ、なるほどね。そう、あ、それやっぱり嬉しいですね。やっぱりもういきなりはねちょっとドキドキなんで、
それは無理でしょ
う。したいと思うので、はい、まあリスナーの皆さんもそれから他のメンバーも、あ、こういう感じなのねみたいなのを今日ちょっと参考にしてもらえたらなと。
じゃあ僕は平井さんを手助けしたらいいんですね。
違います。
なんでですか。
違います。やめてください。
援護射撃をしたいんです。
やめてください。その川柳一人アウェーみたいな感じは。
わかりました。
ダメです。
そちらに増田さんをつけます。水口をつけます。
頑張ります。
はい、
うん、そういう問題ではない。
じゃあない。
じゃない。フェアに1対1で戦いたいと思います。
わかりました。
はい。で、カルチャーっていうのはですね、まあ、例えば漫画だったりとかゲームだったりとか、そういうサブカル系アイドルとか、
うん、
そんなんでもいいですし、クラシックとか歌舞伎とか、そういうこう、なんていうの、はい、ハイカルチャー、
ハイカルチャー、
ハイカルチャーでも
ガチカルチャー、
ガチカルチャー、マジカルチャー、
マジカルチャー
みたいな、
だんだんなんかしょぼくなって
遠くなっていった感じですけど、でも OK です。でその中から一つを選んでプレゼンをしてもらいます。で、まあ、例えば漫画とかだったら漫画の中の、例えば今日はワンピースを押しますみたいな、
うんうん、一つのジャンルの中から一つの
項目というか、
項目というか、
うん、細かいやつ、
細かいやつ
を決めてもらって、うん、それを、まあ、みんなにおすすめする、
うん、
で、おすすめする時間、プレゼンタイムは約3分です、
うん、
3分の間に、まあ、説明をするんですけど、みんなはおとなしく聞いてください。その間
聞くだけ、
聞くだけです、うん、とりあえず1人で3分喋ります、
うん、怖いな、それ。
そ、怖いね。喋って、で、BGM を一応用意しておりますので、その BGM がこう終わるまで喋り続ける感じでよろしくお願いします、
うんうん、
で、まあ一応こう終わる直前あたりになんかピンコーンみたいな10秒、20秒ぐらいかな、ピンコーンっていうのが鳴るので、まあ、そのプレゼンしてる人は それも参考にしてほしいなと。で、プレゼンが終わった後、終わった後から他のメンバーの出番です。
お
お、
質問タイム、
イエイ
イエイ。この質問タイムでそのプレゼンをした人にですね、どんどん質問をしてあげてください、まあ、プレゼン聞いて気になった部分とか、それじゃなくてもいいし、その自分が気になった部分も質問して、それも同じく約3分です。で、まあ、
生配信で聞いてくださってるリスナーさんももちろん質問してもらって構わないです、うん、でこの質問タイムは終わったら1人目終了、これで1クール終了、うん、で、高校2人目にバトン
そのまま行くと、
はい、で、その2人目も3分3分今と同じ流れでやります、うん、でその日はもうそのコーナーはそれでとりあえずはおしまい、まあ、あの2人がプレゼン終わった後に、まあ、一応まとめというか印象みたいなのも聞いていきたいなとは思うんですけど、うん、それでとりあえずおしまいです、はい、で番組終了後から次の収録までの約2週間の間投票タイムです。
どちらが？
どちらがより興味を持てたか、やってみたいな、読んでみたいなというふうにどっちにより思ったかっていうのを投票してもらいます。それはリスナーの人もそうやし他のメンバーも全員1人1票投票してもらいます、うんうん、でどっちが勝ったかっていうのを次回の放送で発表、
うん、忘れないようにしないといけないですね。
そうですねそうですね、はい、という感じでいきたいなというふうに思います。はい、はいはい、まあいろんなねこう文化があるわけじゃないですか。今それぞれこの知らない文化っていうのももちろんあると思うので、それを新たにまあ知る機会っていうふうにもしてもらいたいなと。な
まさに
カルチャーショック。
予定調和
という感じです。でプレゼンするメンバーも、まあ、もちろんですね、その自分が持っているそのものに対する愛をどれだけみんなに伝えられるかという。
なるほど、
うん、プレゼン力を鍛えるコーナーです。
なるほどね、
はい、みたいな感じでまた始まりました
か。ショックですね、はい、ショックです。
本当はこの曲が終わるまでに説明を終わらせろということだったんですね、はい、ということです。
なるほど、
はい、なので早速ですけれども今日は平石家対決ということで、
平石家対決で、
はい、はい、行きたいと思います。
いきますか、
はい、望むところです。
どちらからいきますか。
いいですよ。
じゃあさっき行きましょう。
はい、
はい、
まあ、早速
早速じゃあいきますよ。
はい、これから今から3問ですか。
はい、
はい、わかりました。
さあ、まあ、ということで、うわこれ嫌だな、今回するね紹介するカルチャーっていうのはゲームジャンルからいこうかなと思います。これなんか返事ぐらいはしてほしいね、うなずき相槌ぐらい、
うん、
ゲームジャンルから大航海時代シリーズというゲームを紹介しようかなと、はい、この大航海シリーズっていうのはね、光栄っていう会社で1990年に発売された、大航海時代という15世紀半ばから17世紀半ばぐらいまで の、 そのヨーロッパ人とかが船乗って大航海航海海ですね、インドとかアメリカとかに行った、まあ、そういった時代背景のやつの、まあ、ゲームですよねやだまあこのゲームの目的っていうのが大きく3つあります。1つ目が探検すること、で次に交易すること、で最後に海戦、海の、戦ですね、海戦すること、まあ、これらをまあバランスよくこなしながら、進めていくロマンあふれるゲームでございます。まあ、簡単にその各項目説明しますけど、探検、これはいろいろあって遺跡を発見したり世界地図を作ってみたり、例えばその アフリカの方へ行けば三角形の大きな建物がありました。なんだろう、調べてみたらそうピラミッド、熱いですね、ピラミッドを発見しました。お、まあ、そもそも海広いのでオーナーバラに出るだけで精神をかけた大冒険なわけですけど、その周りが海しかない、そんなところでね、食料がなくなった、あどうしよう、あ街が見えたぞ、おーっていう体験もできます。まあ、あとはその次に交易なんですけど、まあ、交易ってのは商売ですよね、商品を安く買って高く売ること、まあ、当時そのインドで胡椒を買いに来たみたいな、なんていうんですかね、命がけで胡椒を買いに行ったっていうエピソードがあると思うんですけど、どうやら金 1g とその胡椒とか香辛料 1g の値段が同じだったそうです。なのでね、その本当に胡椒満載で帰ってきたら億万長者だったわけですよ。ロマンあるでしょう、まあ、そういうまあゲーム 体験できるゲームなんですけど、まあ、あとその3点目が戦闘、まあ、海にはライバルとか海賊がたくさんいますからね、避けては通れません、まあ、大砲で撃って沈めるやばいまあ、その戦利品を獲得したりね、まあ、そういった感じで、まあさまあ、そういういろいろあるんですけど、一番言いたいのは地理とか覚えるのに適しているかなと。あのソマリアの海賊とかあったでしょ、あれも聞いただけで、あの、あ、あの辺ねみたいな、あ、確かあの辺多いよっていう感じです。終わりです。
はい、これで今3分
です。これで3分です。
これ任しすぎ、
質問どうぞどうぞ、
はあ、
っていう、
はい、
これ短いな、
短いね3分はい、
はい、
あの根本的な問題なんですけど、
はい、
私ゲームすごい苦手なんですけど、
はいはい、
難しくないですか。
まあゲームっていうのは基本的に慣れです。
慣れ、
作業ですから。
作業、作業楽しいんですか。
いや、その作業根本的なところは作業、まあ、いった自分で体を動かすわけじゃないので、うん、まあ、こういったそのシミュレーションゲームなんで、うん、そんなにアクションもないしゆっくりできるので、あとは勘です、コツですよね。安く買ったというか、安く買って高く売ったらお金がいっぱい財布になりますみたいな感じ。
え、それはやり方によって結構高く売れるとか。
それはそうです、
このやりようですか。
この港の方が高いとか、例えばイスラムの方はお酒は売れないとか禁止ですから、ね、
宗教で、
うん、豚とかは持って行っても買ってくれないみたいな、地理感とかも分かりますよね。
なるほどね、はい、
はい、
ありがとうございました。先生なんかない
です
か。
僕質問していいんですか。もう全然関係ないこと質問しちゃう。
全然関係ないこと、
これ主人公とかはなんか選べたりするんですか、はい、こうバスコダガマを選ぶとか。
まあ、一応その架空の主人公になりますけど。あ、
じゃあその有名な歴史上の人物たちは登場するんですか。
あ、しますします。バスコダガマとか、
おお、
なんでしょうね、
マルコ
マゼラン
とか、うん、マゼランとか出てくるときあるんじゃないですかね。まあ、そのシリーズによって違うとは思いますけど。
あ、なるほどね。
メルカトールとかいますよ。
おお、なかなか知らないですか。
メルカトールズコン。
ああ、そうですそうです、よく知ってるじゃないですか。
なんでそんなバカにしたんですか。知ってるわ。
ああ、なるほどね。これいい会社ですよ、本当に光栄っていう会社。そうじゃないですか。
会社の方に行った。
ねえ、はい、面白そうなゲームですね。
はい。水木さんはなんか、
まあ、そんな素敵なゲームはお値段なんと
なんと
なんと
今なんとあの大航海時代5というのが、はい、ブラウザでできるようになってて、なんと無料で今ならできるんですよ。
もうみんなポチポチアクセスしてますよ。これ
行動力が減ったらなんか課金みたいなのもあるみたいですけど、まあ、無料でも楽しめるようにはなってるはずですよ。やってないんでわからないですけど。はい、そうですね。
これオンラインってことですか、みんなで。
あ、そのなんかみんなでなんかできるみたいです。ちゃんとはちょっと調べてないと分かんないですけど。
もうね、それこそ海賊王になれるわけ
です。あ、そうですね、今流行りのそういう。
もう決まりですね。もう勝ちです、こちらの。
なんで、なんでまだ聞いてないし。
ということで、勝利ということで、ちょっと3分終わりましたね。
はい、勝利、勝利不先輩ですか。
ちょっと気になるのでね、もう一つの方もやっぱ聞いてみないことにはね、
一応ね、一応聞いてほしいなと思うな、
はい、
ゲームか、
やっぱ喋りやすくなったね、
面白いですね、やっぱりゲームって、
はい、はい、わかりました。これ何ですか、すぐ行く感じなんですか。
もう待ちわびてますよ。
あ、本当ですか。
行きます
よ。はい、わかりました。
いきますね。
はい。はい、高校、私川井奈美沙子です、今日はですね、沙子の大好きなアーティスト Perfume を紹介したいと思います。まあ、もう有名なグループですので、私が紹介するまでもないかと思いますけども、簡単な、まあ、プロフィールから紹介したいと思います。まずですね、あーちゃん、のっち、かしゆかという3人の女性からなるテクノポップユニットです。先生ちゃんと聞いてくださいよ。で、
アクターズスクール広島出身の3人組で、小学校5年生の時、2000年に Perfume を結成しまして、2002年にですね、広島の限定シングル、広島で限定リリースのシングル、おまじないペロリというのをリリースしてデビューしています。その後ですね、上京しまして2005年にリニアモーターガールという、CD でメジャーデビューをしております。で、まあ、その後はですね、ちょっとまあ不遇な時代もこうありつつ、ポリリズムという曲が、キャンペーン、 NHK のキャンペーンに起用されまして、それをきっかけに、ブレイクしています。で、その後はですね、アルバムがオリコンチャートの1位になったりとか、世界デビューしたりとかですね、現在はもう押しもされぬアーティストになっております。で、この Perfume を私が好きな理由をちょっと3つ今日は紹介したいと思うんですけども、まず1つ目は Perfume の楽曲です。この楽曲はですね、中田泰孝さんというカプセルというユニットの、中田さんがプロデュースをしています。で、この楽曲が男性、女性、それからアイドルが好きな人、まあ、クラブ系、ハウス系が好きな人、誰でも、まあ、幅広い層の人が楽しめる曲になっています。で、歌物があったりとか、まあ、いわゆるこう歌詞が結構いっぱいある曲で、こう、まあ、音系というか、クラブでガシガシ踊れる感じの曲で、ライブで盛り上がれるようなこうアイドルだと声かけみたいなのも結構あると思うんですけど、そんな盛り上がれる曲もあります。まあ、いろいろこうあるので、どんな人にも楽しんでもらえる曲っていうのがあります。で、2つ目が Perfume のダンス。これは Perfume が結成されてから、もうずっとみきこさんという振り付け師の方がずっと振り付けをしてるんですけれども、この人のまあ振りがですね、その真似したくなる振りだったりとか、可愛いダンスっていうのがあって、 Perfume のその3人のまあシンクロっていうか、3人の息がすごいぴったり合ったダンスっていうのをすごく見応えがあってですね、で、こう動画サイトとかでファンの人が踊った映像をこうアップしたりとかっていうことも結構流行っていたりとか、ダンスコンテストみたいなのも Perfume 主催でされています。で、最後3つ目が、なんて言っても3人の人柄です。すっごく真面目で、さっき言ったようにちょっとこう不遇な時代とかもあったので、謙虚にすっごく頑張ってて、もう応援したくなるっていうふうに思います。今はですね、レベル3という最新アルバムが出ていまして、初めて聞く人はぜひそこから聞いてください。はい、終わりです。
まとめてくるね。
はい、です。
はい、
はいはい、なんか聞いてくださいよ。
質問タイム、
質問タイム、
質問タイム、何でも答えますよ。
でも、すごい初歩的なことでちょっと申し訳ないんですけど、はい、まあ、僕パフィム知ってるっちゃ知ってる、はい、僕はあのポリリズムが一番最初の曲やと思ってたんですけど、
ポリリズムは2007年とかだったんで、結構経ってからです。
結構、小学5年生で結成してたん
です。そうです。
それ知らなかったです。全然知らなかった
です。若いですね。
もうデビューだから10周年、メジャーデビューが5周年がこの何年か前に記念ライブをやりました。です。結構ベテランさんなんです。
あ、デンジャラスのノッチとは全く関係ないんです。
ないですね。
それだけ聞こうと思ってたんですけど、
じ
ゃあもうないです。
え？
じゃああの3人の顔というか、なんか背もよく似てるで、背格好とか、
そうですね、
髪型もよく似てるんで、ちょっと見分け方とか。
髪型をでも3人バラバラにしてるんですよ、ちゃんとキャラ付けというか。ノッチがショートカットの、うん、で、カシユカはストレートでパッツン、うん、
パッ、あ、前髪パッツンね、
はい、前髪パッツン、
パッツン。で、あーちゃんがパーマをかけてる、
うん、なんかないですか、皆さん他に質問とか。
じゃあ、
はい、
なんとかペロリ、
おまじないペロリ
が最初の、
最初の、そう、広島限定シングル。広島でまず2回 CD をリリースしてて、でそこから中学校を卒業するとこだったとか、途中で上京してきて東京で活動を始めて。
それは黒歴史にはならないんですか。
ありませんライブでは絶対にやりませんが、黒歴史ではありません。
ではない
ありません。
なんかそのペロリ、
はい、そのあたりは
でも爆弾臭いというか
ひどい。プロデューサーもでも違う。
ああ、なるほど、
はい、
中田さんじゃない。中田さんからがパフィームだと。
そんなことはない
ではない。でもね、わかります。
パラカ
ワイ、
あ、
おー、聞いたことあります。
さんとかが最初は
プロデューサー、爆弾でしたっけ、
だったかな、です。
なるほど、うん、はい、わかりました。
私すごい Perfume のライブに興味があって、その演出がすごいじゃないですか、プロジェクトマッピングとか使って、それで一回行ってみたいですっていう話です。
はい、はい、
質問じゃない
です質問じゃないですけど本当に行きたいです。あれは、はい、
この前香川公演やってましたね。
あ、ほんまですか。
先週、まさに先週なんですけど、私はね、それを見落としておりました。
行きたいなって家で話になってて、ちょっと調べようって言ったら今日やってる
まさかでちょうどそのライブ前の回のライブ DVD が、ライブ DVD も今出てますので、ベレスリーをぜひ聞いてください。これを見てた時に気づいたんです。悲しい、
もうやってるっていうね。
そう香川めったに来ないの、
はい、
はい、という話でした的な、うん、こんな感じで1回の、まあ、コーナーとしては、
なるほどね、
終わりです
。戦いは進まります
ね。まあ、こんな感じでそのラジオを聞いてくださってるリスナーの人にも、まあ、ちょっとこれ見てみたいな、見たいな、やってみたいなっていうのを投票してもらおうという感じです。
なるほど、
はい、
はい、
どうでしたかお二人は。
まあ、ちょっとね、最初のデモンストレーションみたいな感じだったので、うん、すごく優劣がはっきりしたようなショックだった
ね。あの、に別にそのデモ的な感じでデッキレースをしたわけではない
です、
はい、
ではなかった
んですか。ないです、あのガチです。
あ、ガチだ。
2人とも前日というか夕べ夜中3時まで何をするかみたいなのを必死で考えていました
素晴らしい夫婦ですね
で、お互い見ないようにしてました。何をするか、
はい、ガチで
徹底しようが素晴らしいですね、この夫婦は。本当に
はい、
ガチでバカです。
ガチでバカです
あ、でもお互いの好きなカルチャーを聞けてよかったです。やっぱ熱が伝わってきました。やっぱり
ですか。よかったです。なんか自分はこれやりたいみたいなのはありますか。
え、自分が紹介した
い、紹介するとしたら、
私クリープハイプっていうバンドが好きなんで、それを紹介したいです。
聞きたいです。
はい、
はい、
まあね、そうやって言ってますけどね、あ、知らねえなっていう顔がすごくまず前一瞬目
で、
なんて言ったのみたいな、
コーヒーに入れるやつ、ね、
違う、
クリープじゃんみたいな。
じゃ あ,
あ、じゃあ斉藤和義にします。
なんですよ、なんで変えたの
知ってるところまでちょっと合わせてくれたんでね、ちょっと
優しい、
まあ、気を使ってね。
ひどいな、もう。まあそんな感じで、
はい、
余裕でしょ。これ僕のためのコーナーとまでは言わないですけども
ほんまですか。
嘘ですよまあそれなりにね、
まあやっぱカルチャーは誰でも、
ね、持ってると思いますよね。
自分の好きなものね、うん、はい、です、はい、なので、メンバーもですね、この後、まあ、投票してもらって、はい、次、再来週の放送ですね、はい、の時に発表をしたい、
はい、なるほど、
いうふうに、
リスナーさんもどしどし、
あ、そうです
ね、はい、お送りください。はい、
家へ早く帰っていろんなアカウントを取って
そんな八百長やめてください。
なってくると思います。
そんなやめてください、
組織票勝負
やめてください。
社会っていうか会社が動きますからね
やばいな、
会社が動きますから
ね。勝てねえな、
5人ぐらいしかいない
小規模有限会社でしたね
ですね。まあ、他のメンバーが戦っていく感じになりますので、
うん、はい、年間チャンピオンを決定する
んです。まあ、そんな感じですね。
そうですね、
はい、勝敗を決めていきたいと思いますので、はい、
ディフェンディングチャンプとして頑張ります。
え、いつから進行なの。
なんで勝った気満々なんですかやめてくださいよひどいわ。いや、まあそんな感じなんで、
はい、
次回以
降楽しくね、やりましょう、
はい、楽しく戦いましょう。はい、なんでこのコーナーは新年度新コーナーとして、
一発目として、
もうこれに全てをかけておりますので、お星様は
遊びのコーナーに
このコーナーのこのチェンジのあれはすごいよ ね、
まあ、ね、
歴史はね、
最初からあるもんね、このコーナー、
最初から
この枠は、
ね、
遊ぼうみたいな。
そうそう、ぜひリスナーの皆さんも楽しんでいただければと思います。はい、ということで以上、ファイナルカルチャーショックのコーナーでした。
きました。かわいなぎさーこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生の恋愛二次方程式、恋愛にまつわるエピソード、
平石三重士、解決してほしい悩みや困難、
確かに台本にはそうやって書きましたけど、はいはい、ケニオハは自分でつけてほしいなっていうことです。
ああもう言われたことしかできない、申し訳ない
申し訳ない、
使えねえなはい、さあこのちょっとこれ読んでみてには、私に読んでみてほしい本や漫画、見てほしい映画募集しております。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想など何でも構いません、どしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りyanastar.com まで。ホームページのメールフォームもございますので、こちらもご利用ください。またツイッターやってらっしゃる方はyanastarjp をつけてつぶやいてください。番組の中でご紹介させていただきます。先ほどのファイナルカルチャーショックへの投票もこちら同じ宛先にお願いします。メールフォームが便利だな、
まあそうですね
と思います。お待ちしてます。ということで、かわいなぎさーこのお星様になりました、お届けしてまいりました第108回。
うわ、煩悩の数ですよ。
本当ですね。
それさ、最初に言ってくれてもよかったじゃん。
そんなん言ってましたよ、108回ってあれ
最初言いましたよ、
ね、ちょっと僕まだスタジオ入りしてなかったので
、途中ゲストだったんです
いません。
はい、お届けしてきました。いかがだったでしょうか。
はい、
今日はゲストに見てきていただいて
ありがとうございました。
関地はどうでしたか。
あ、すごい楽しかったです。こういう風にラジオができて。
本当です
か。はい、
ありがとうございます次回もぜひ、はい、
家帰ってパフュームチェックします。
してください、はい、ぜひありがとうございます。いやでもね、あのユーストリームで秋のゆりさんにゲストに気を使われているって言われている
もうちょっと頑張っていきましょう。
本当ありがとうございます、はい、すいません、インタラインホストで申し訳ないです。でも、ね、楽しかったです。ありがとうございます。ございました、はい、お二人はどうでしたか。なんか久々になんか二人座ったような気がします。
そうですね、
まあね、なかなかね、うん、こういう機会もないので、うん、ぜひ次も、ねうんまあ、呼ばれたら来たいなと
思います。
あのね、いつも呼んでるんですよ一応言うてるけど一応言うとくけど、その呼んでないみたいな言われもないことを言われたらちょっと困るってあれですけど、ね、呼んでますよ。
呼んではいると。
まあでもね、お父さん連休は仕事が忙しいから、
ね、そうですね、
なかなかあれですけど、はい、今年度もでも続くことになったんで、お越しさ
まにおめでたいですね、各方面からもね。
本当にいつ辞めさせられるかと思ってドキドキしてます。今年度もぜひよろしくお願いします、
はい、
ラジオを聴きの皆さんもですね、次回以降も、まあ、新年度入りましたので新コーナーをちょこちょこ、
そうですね、
出していこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。次回からはちゃんとパーソナリティ陣が来るかと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
旧コーナーへのお便りも待ってますよね。
そうです
ね、旧コーナーでは旧でもないから、
ね、あの今言ったね、先生のコーナーとか平井さんのコーナーもそうですし、ね、あと来てないところで言うとメガネ男子〇〇とか耳ゼミナールとか、
はい、
ぼやっと紹介するけど、うん、この辺も募集してますので、
水吉の、何でしたっけ、新しい新ネーム、
そうですね、
新しい
水吉のニックネーム、
ニックネーム募集、は
い、募集してますので、皆さんお気軽にお便りお送りください。お待ちしてます。番組の中で紹介させていただきますので、お送りください。ということで、皆さん最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。今回はこの辺りでいいですかね。もう終われっていう感じになりましたので終わりましょうかね。はい、かわいなぎさーこのお星様になりました第108回、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ここまでのお相手はかわいなぎと
先生と
依頼師と
ゲストは
増田瑞希でした。
バイバーイ。今日の裏方、
いつ始めるんですか、そんな曲は。
新クール、
水吉迎えて
大公開
この余った感じ
これ解説とか入れてたいんですかね。あの大公開と公開するの欠けてるわけですよ、
はい、なんで
かかってますけど特に意味はないですよ
なんで公開
壊しちゃったんですか。
もうそれだけ言おうと思ってたんです、
はい、でも急にその、うん、今日の河合柳形式にするのはどうかと思います、
ね、じゃあ本当にね、だって裏方がまさかのいないパターンとか、ね、ないじゃん。
まあね、
とっさにみたいな感じになるじゃん。
そうですね、
そう、前まであった、今日の川柳のコーナーを、一時的に復活させていただきました。
じゃあ最後に、
はい、
関さんどうぞ
すいません、やっぱり大公開させてしまったみたいで